たいわのぎこ、あたいわのぎこ、きっこんばったん、きっこんばったん、あたいわのぎこ、寒いわ、寒いわ、あたいわのぎこ、きっこんばったん、寒いわ、寒いわ、室温9度、室外温マイナス2度、きっこんばったん、きっこんばったん、松山がついに日中温度が氷点下になりました。松山人はジンジンジン、寒さに弱いジンジンジン。何？何か落ちたわ。これは何かしら。ひー、何か落ちたわ。結婚バッタン、結婚バッタン。寒いわ。バック起動したわ。これから、のぎらひ歴史の収録が始まります。
みなさんこんばんは。のぎらひ歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？今日は、ブラタモリです。は？ブラタモリさん？どこかで聞いたことがあるようなないようなブラタモリさん。あ、タモリさんなんですか？いえいえいえ、違います。ブラタモリです。ブラタモリ。タモリさんとどう違うんですか？某、NHK で土曜日の夜に放送されているブラブラブラブラ街を歩いて、その街の生い立ちについて、歴史の痕跡について語るという人気番組なんですが、この度晴れてやっと松山が特集されまして、実は来週も松山なんですけど。ついにブラタモリが松山に上陸したんですか？まあまあまあ、落ち着いて。はい。というわけで、ちょっとブラタモリの松山編についての解説を今回やっていきたいと思います。よって、ブラタモリ松山編を見てない人はさっぱりわけがわからないとは思いますが、NHK のホームページ、ブラタモリのホームページに一応松山編のやつでどこをどう回ったかっていうマップが載っておりますので、それを見たことない人は、それを見ながら、我々の解説を聞いていただけると分かりやすいかなと思います。わかりました。ではまず、タモリさんですが、最初に松山城のロープウェイに乗って上がっていくんですが、はい。松山城に上がっていく割に松山城の話はほとんどしないんですね。あれまあ、つかみというか、松山のシンボルですから、それを紹介しただけに過ぎないような展開ですね。そうなんですか。松山城といえば、戸無し門や隠れ門が有名ですが、それは一切紹介なかったんですか？はい、一切紹介がありませんでした。ちなみに、松山城ですが、トリップアドバイザーっていうところのホームページの行ってよかった日本の城ランキング2014年は2位、2015年は3位です。ちなみに、はめんどくさいというか紛らしいんですが、備中松山城も同率3位でした。はあ。それは松山城が3位や2位になる理由はどこにあるんですか？はい。やはり立地条件が一番でしょうね。松山という町のど真ん中にあるんです。ほぼど真ん中。ど真ん中。北条氏を九州合併したからちょっと下にずれてど真ん中じゃなくなったけど、旧松山市で考えるとほぼど真ん中です。なので、ぐるり360度松山がよく見渡せます。松山城に上がるとね。瀬戸内海から敵が攻めてきても、石槌山の雪が積もったかどうかなんてもよく見えます。皿ヶ峰の積雪なんかも、庄司山なんかもとにかくよく見えます。年中ですが、坊ちゃん&マドンナと記念撮影ができます。時々、吉明くんも出現しますので、吉明くんと記念撮影をすることも可能です。
マドンナと撮影ができるんですか？ツーショット撮影ができるんですか？
はい。ギノさんですが、実は、トリカゴ放送の山本さんと、ハサミ打ちにしまして、マドンナとツーショット。ツーショットじゃないですね。フォーショットですね。マドンナ二人目して。失礼しました。はい。次にタモリさんは東港に行くんですが、はい。東港といえば頑張っていきまーす。
シャイ！
野木田さん、そこちょっと違うんですよ。え、頑張っていきましょうじゃないんですか。東高の公式の言い方によると、頑張っていきましょい、まっしょいではなくて行きましょいなんです。
なんと、行きまーっしょいじゃないんですか。
はい、行きましょいです。行きましょいってなんか掛け声かけにくいですよね。頑張ってきましょい。
言いにくいですね。
はい、ここでは東高に土手の名残が残ってるっていうことで紹介してたんですが、実は東高にももう一つ施設機器がありまして、
はい、
何ですか。名教館と申しまして、松山藩の藩校ですね、藩が建てた、ま、学校ですね、これがあったんです。
ほうほう、それが今でも残ってるんですか。
はい、今でも残っております。なんとここでは正岡式や秋山義振実行兄弟なんかもここで学んだそうです。
すごいですね。
その後タモリさんは石手川に行って、石手川のそこの岩盤を削って、ほんで川底を深くしてっていうシーンがあるんですけど、ここ岩関っていうところなんですが、石手川岩関で検索いただけるとここの写真が出るんですが、私もその岩関は何度か行ったことあるんですけど、ここの岩関のその岩のゴツゴツ感が半端ないんですよ。なんか本当に滝っていう、他の石手川の流れでなだらかで、まあ、護岸工事が進んでるせいもあるんですが、ここだけはその護岸工事せずというか、その岩肌が丸出しで、鯉が泳いでるのはっきり見え、赤い吊り橋もかかっており、区碑もあるし、なんかここだけ異空間なんですよ。岩ゴツゴツで、なんじゃろうかとずっと思ってたんですけどね。で、タモリさんのが赤い吊り橋の上に立ってる間も後ろもガンガン人が通るんですが、あ、近くに真っ当な橋かかってるんですけど、車の通りが激しいもんで、歩行者や自転車乗りの方々はこの赤い橋を渡られます。ちなみにタモリさんの後ろにでっかい建物が映ってるんですけど、これセブンスター、地元のスーパーなんですが、このセブンスターはなんと、ここの社長さんは実はですね、伊丹プロダクションの社長だったそうです。
伊丹プロダクション、伊丹プロダクションと言いますと、タンポポとかマルサの女で有名な伊丹十三さんの、
はい、伊丹十三さんの映画会社です。なんと映画会社の社長さんが実は愛媛県人で、スーパーセブンスターや一六タルトなんかの会社を経営されております。
スーパーの社長が映画プロダクションの社長、一体どういうつながりが。
はい、これ実はですね、伊丹十三さんのお父さんが、愛媛の方で、で十三さんも若い頃愛媛に住んでおられて、でその縁あって、伊丹十三さんが俳優される前はデザイナーだったんですね。でその縁もあって、一六タルトの CM を作るんですよ。伊予弁丸出しのあれです。モンタカや、まあ一六のタルトでもお上がりや、ほで親戚はどうだったんど、どべかやとかなんとかいうやつですね。それで意気投合しまして、伊丹十三さんが映画を作りたいっていうんで、じゃあ私がお手伝いしますということで、一六の社長さんが伊丹プロダクションも作るわけなんですよ。
そうなんですか。その建物がタモリさんの後ろなんですにあるんですね。
まあ、建物というかセブンスターなんですけど、スーパーセブンスターです。はい。でその後に商店街の方に移りまして、場所が変わって、最初にタモリさんが立っているちょっとしたアーケードの角っこの交差点の渡るちょっと手前のところに立ってるんですけど、なんとここ実は鳥かご放送の444回で募金の女の子が可愛かったというくだりがあるんですけど、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。野木らひラジオを聞いてる方々のほぼ多くは鳥かご放送も聞かれていると思いますが、この第444回で山本さんが募金の女の子がすごく可愛かったという話をしておりますが、まさにその募金の女の子が立ってた場所にタモリさん立っております。ちょっとずれてるんですけど、まあ、ほぼあっこに立ってます。でこの後銀天街に入って、 銀天街というアーケードがあるんですけど、そこで円光寺っていう、実は銀天街、商店街の中にお寺があるんですね。で、そのお寺の看板に、風呂吹き大根お接待っていう看板が立っておりまして、で、その後テロップが出まして、お遍路さんへの接待ですっていう表示されるんですが、まれも育ちも松山の木野さんに言わせると、あっこ遍路道じゃないはずなんですよ。しかも、お遍路さんへの接待ではなく、毎年12月に、先着300名様に無料で精進料理を振る舞うというイベントがあるんですよ。その人のためにのお接待なんであって、別にお遍路さんへのお接待では、もちろんお遍路さんがそこ通りでかかったら、もちろんその、たまたまそのイベントをやってる時にお遍路さんが通りかかったら、もちろん、しかも先着300名さんの中に入っておれば、風呂吹き大根を、食することは可能ですが、基本的に、年末の商店街のイベントの一つとして振る舞われるお接待イベントなんですよ。だからちょっとテロップ違うんじゃねって思ったんですね。ちなみにこの風呂吹き大根というのは太い大根を輪切りにして柔らかく煮たものだそうで、もともとはそのお寺の門徒さん、信者さんですね、信徒さんとかに配ってたそうなんですよ。で、この商店街のずっと先のところにずっと進んでいくと、またこれまたトレカゴ放送444回で紹介しているやたら甘いうどん小鳥と朝日があります。なるほど。で、その後タモリさんですが、中野川に移ります。確かに中野川って我々が子供の時から中野川ですね。どういう意味ですか。道の真ん中に川がありますよね。それがずっと子供の時からということですか。はい。確かにあれずっと辿っていくと海に出るような気がするんですが、途中ね、コミュニティセンターあたり完全に護岸されとって、そこコンクリートになってて、昔の面影全然なくって、しかも水全くなかったりするんですよね。川というより何より用水路に近いですね。あれがほぼ、ほんとね、当時のままからあの幅だとすればめっちゃ狭いですよ、あれ。あれどうやって船漕ぐんかなと思ったら船引っ張ってたんですね、上から。中野川の通りの部分だけは確かに昔の風情のある感じなんですけど、中野川以外のところではもうなんか風情のある水路っていう感じではなくて、ただの護岸工事された水が流れるところっていう感じですね。そうですか。まあなんか正直そのブラタモリで松山紹介してほしいなとは思ってたんですけど、その昔の痕跡が残ってるとなんかで思いませんでしたね。そうですね。あまりなんか京都みたいに古都っていう古い都というイメージが全然ないですからね。はい。で、その後港町の紹介ということで、まあ、船着き場があって銀天街も港町なんですが、本当の港の町ですけど、ちなみに船が着く港の漢字をつけた港山っていう地名と三つっていう地名はあるんですが、港町ってなるとないんです。港山町、三つ町という、まあ、三つも港山ももちろん町つけて言わないんですけど、で、その三つはですね、タモリさんのところでバンバン紹介してたように、昔ながらの建物が残ってるところは随分あります。で、町の活性化をやるというイベントとかでも、結構その古い良き風情を残したところで、若者たちのクリエイターの展示会とかをバンバンやってますね。そうなんですか。そういえば、ブラタモリといえば、毎回何かしら、ね、おまんじゅうを紹介したりとかグルメやったりもするんですけど、そういうシーンもありますけど、今回全然なかったですね。やっぱり松山というとグルメはあまり弱いんですかね。はい。ちょっと触れてほしかったですけど、三つには三つ浜焼きっていうのがありまして、なんとそんなものがあるんですか。はい。ほぼ広島風お好み焼きなんですが、広島風は生地の上にキャベツや具材が乗るんですけど、三つ浜焼きは生地の上に麺が乗ります。で、その上に具が来ます。で、この三つのお好み焼きのこと で麺が入るやつを大付きって言ったりもするんですね。まあソウルフード B 級グルメですね。この三津の商店街の中には三津浜焼きのお店がたくさんありますので、もしお越しの際はぜひ一度食べてみてはいかがでしょうか。ギノさんは食べたことあるんですか？
私はそうですね、三津浜焼き食べたことあるんですけど、お店に行って食べたことはないです。ちなみに三津にですね、回らない寿司屋がありまして、実はギノさん、外食の寿司デビューは回らない寿司の方が先なんですよ。
なんて贅沢な。
はい、あのお品書きに時価って書いてあるようなところです。釣りラジオの古川さんのおごりで行ったんですけど、まあ、その説はありがとうございました。ごちそうさまでした。こんなところですか。
そうですね、こんなところですね。次回は道後だそうで。
道後ですか、楽しみですね。2週連続松山ってすごいですね。
そうですね、まあ、鳥かご放送でも山本さんがおっしゃっておりますが、松山の観光地は松山城と道後温泉と一手地しかないっていう言ってますけど、そのうちの2つが紹介されるんですから、これはまたありがたいことですね。また来週ブラタモリが放送されたと、あとまたこの解説編をやりたいと思います。
わかりました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。